FM 舞鶴 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編 FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編第16回目の放送です。この番組の進行は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子です。そして私と一緒にこの番組を進めていただくのは舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎さんです。門中さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この明倫館歴史ラジオは平成30年の第16回全国藩校サミット舞鶴大会開催に合わせてスタートした番組です。今年令和2年は NHK 大河ドラマ「麒麟が来る」の放送開始に合わせ、細川藤孝にまつわるさまざまな史実を大河ドラマの放映に合わせて紹介していきます。細川有才を通して舞鶴の魅力を再発見する番組となっています。この番組は舞鶴市では FM77.5MHz で、インターネットサイマルラジオでは全国から FM 舞鶴のウェブサイトからスマートフォン、放送後にはポッドキャストでもお聞きいただけます。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りいたします。それでは門中さん、
はい、
はい、いつもですとね、番組の前半は大河ドラマのね、麒麟が来るを振り返るコーナーなんですが、まあ、残念ながら先週のね、決戦桶狭間からね、しばらくこの大河ドラマ休止となりました。
そうですね、
残念なんですけれどもねしかし特別番組といたしまして、 NHK の方ではですね、はい、戦国大河ドラマ名場面スペシャルということで、今週はですね、独眼竜政宗が放映されました、はい、
そうですね、
こちらを振り返っていただけますか。
懐かしいですね、
はい、
僕も実際やってた時はまだちっちゃかったんで、はい、後で少し大きくなってから DVD で全話見たんですけど、でやっぱりまあ本当に多分最高視聴率を叩き出した。
あ、そうなんですよね、こちら
2人に1人ぐらいは見てたっていうことで、はい、まあ、なかなか45分内に、ね、はい、紹介しきるのは難しかったかなとは思うんですけども、
実際は1年かけての、ね、はい、ストーリーですもんね。
そうです、もう1話の、はい、1話のを解説しながら見るだけでも十分だと思いますし、はい、また
ね、
ゲストリモート参加のゲストの、皆さんが高橋秀樹さんとか、松村邦彦さんとか
豪華な、ね、はい、皆さんいろいろお話しされていらっしゃいましたよね。
はい、なんか印象に残ったとことかってありましたか。
私実際これ見てなかったんですね、はい、初めてだったんですが、目がね、はい、私見えないこと知らなかったんです。
あ、そうなんですか、
はい、だから独眼流っていうことなんですか。
あ、そうそう
そう、そうなんですよね、はいはい、私それすら知らなかったんですよね。病気であんな風にちょっと目が、
そうですね、病気で、はい、でまあ、あの中では、はい、紹介しきれなかったんですけど、
ええ、
結局その家臣に片倉小十郎っていう、
はい、
側近がいて、まあ、昨日も登場は、先週も登場はしてたんですけども、
ええ、
ちっちゃい頃にその自分の 目玉を切り取らせるんですよ、刀で。
うーん、痛いですね。で、
うん、まあ、そういうエピソードとかいろいろあって、
はい、
で、まあ、まあ、そんなこんなでその、まあ、片目になってしまったということで、お母さんとの関係も疎遠になっていて、ね、最終的にお母さんに毒殺されかけて、その結果弟を殺してしまうという、で、まあ、それが、ね、キリンが来るでもよくあるようなシチュエーションではあるんですけども、まあ、その中の、まあ、よくある、家族間エピソードの一つが独眼竜政宗だったんですけども。
そうなんですね、ただ1時間に凝縮してね。
そうですね、なかなか、
はい、1年のを1時間にっていうのがなかなか難しかったと思うんですけどね。でも私、まあね、見てないものからしても、あ、こういったお話だったんだっていうのがちょっと分かるような、はい、感じでしたね。はい、はい、でも大河ドラマの面白いところってやっぱり脚光を浴びるその歴史上の人物が描き方によって悪者になったり、ね、いいものになったりっていうのがすごく面白いですよね。
豊臣秀吉の描かれ方も、
はい、
まあ、演じる人、 一つ一つによって、もうでも独眼竜政宗の秀吉は完全に勝慎太郎だったんで、
いや存在感がね素晴らしいですけれどもね、はい、いやなかなかちょっと楽しませていただきましたけれども、
そうですね、
はい。さあ、ね、ということで戦国大河ドラマ名場面スペシャルとしてね、3週にわたりお届けするということなんですがね、また来週も、国取物語ということで、
は
い、
そうですね、国取物語は、ま、麒麟が来るの実質その根幹的な部分の原作になっているのかなっていうところで、またこう同じ時代の斎藤道三が出世して美濃を取るところから、
はい、
その志が信長と光秀に受け継がれて、で最後光秀が秀吉に負けて亡くなるっていうところまでを描く作品なので、
はい、
全くその時代的には麒麟が来ると同じ、
同じ時代、はい、ということなんですね。
まあ、ただその歴史交渉とかの部分で、やっぱ昔は斎藤道三が油売りからのし上がったっていうことになっていたりっていう、まあ、その辺の変遷なんかも、
はい、
楽しんでいただけるのかなというふうに思います。
そうですね、来週もまたぜひね国取物語の方も振り返っていきたいと思いますので ね、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。さあそれでは続いてはですね、細川藤孝トリビアのコーナーです。今日はどんなトリビアご紹介いただけますか。
はい、今回は細川藤孝の、母方のいとこにある吉田兼美さんという、
はい、
吉田神社の宮司の方を紹介したいと思うんですけれども、
はい、
よく光秀とか細川藤孝の話するときに兼美狂記っていう資料の紹介をされることが多いんですけども、
兼美狂記、
はい、はいはい、それは吉田兼美さんの書かれた日記なんですけども、
なるほど。
で、この方もちろんいとこである藤孝とも仲がいいですし、で藤孝の紹介で明智光秀とも仲が良かったんで、
なん
で光秀が来て あれしたこれしたとか、藤孝が来てあれしたこれしたとか、そういったことがつぶさに記録されてて、で本能寺の変の前後のお話なんかもほとんどその兼美狂記っていう日記が一次資料として参考にされることが多いんで、
はい
はい、非常に重要な資料になってて、その方が、細川藤孝の、
はい、
母方の、いとこに当たるっていうことで、ちょっとこれをまず紹介しておかないと、兼美狂記っていう単語が出た時に何のことなのかわからないということになりますので、地方史研究会の広瀬邦彦さんの講演会なんかでも兼美狂記を読み解くみたいな講演会とか、あと舞鶴市民新聞にも最近連載、以前から連載はされてるんですけども、今はその兼美狂記についての連載をされてますんで、そのあたりを押さえた上でいろいろ情報なんか、
はい
はい、聞いていただけたらというふうに思います。
そうですね、これからもちょっとそのあたりも、ね、はい、お話しいただけたらと思います。それではここでキリングループからのお知らせです。今年発売92年を迎えたロングセラー炭酸飲料のキリンレモンから、大河ドラマ「キリンが来る」の台上デザインに使用したキリンレモンオリジナルデザインラベル「キリンが来る」を光秀ゆかりの地近畿中部限定で6月2日から大好評につき限定発売を行います。キリンはケージの前触れとして姿を現すといわれる聖獣で、キリングループのシンボルでもあります。キリンレモンは発売当初から変わらず、人工甘味料、着色料、保存料不使用の透明な美味しさをお届けしています。ぜひこのゆかりの地でお試しください。以上、キリングループからのお知らせでした。さて、門中さん、ここでですね、はい、今日はちょっとメッセージいただいておりますので、はいはい、紹介いたします。はい、ラジオネーム菅坂峠さん、ありがとうございます。名倫館歴史ラジオもいよいよ大河ドラマが休止ですが、6月14日は明智光秀の命日で、大津市の西京寺で法要が行われたと某放送局の地域ニュースで放送されていました。放送は中断ですが、亀岡、福知山などの記念館など再開されたようだし、これからも頑張ってくださいとメッセージいただきました。 ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということでね、
はい、
続いてイベント情報のコーナーなんですが、 ね、今メッセージいただきまして、やはり亀岡福知山などの記念館再開されたようですねという、はい、このメッセージの通りなんですが、はい、なんと旬な感じで、もなかさん先日行って来られたんですよね。そうですね、はいはい、どちらの方に、
日曜日に亀岡の、はい、京都大河ドラマ館の方に、
はい、
ようやく行かせていただきまして、
はい
はい、
いかがでしたか。
そうですね、思っていたよりいろいろハイテクノロジーといいますか、
は
い、ずっとの延々と中ではキリンが来るのテーマ曲がエンドレスでかかってるんですけども、
そうなんですね、は
い、まあ、非常に良い音質でかかってて、
ものすごくドラマを感じられる、
そうですね、
ね、場所になっているんですね。であ
とは、はい、まあ、普通上であれば顔出しパネルって言って、はい、ベニヤ板で作った
開いてる、ね、はい、顔の部分が開いている、はい、
それがそのデジタル顔出しパネルっていうのがありましてですね、ま
あ、
プリクラみたいな感じで、
あ、
自分の顔を撮影して、で、まあ、これもなんかその画像が増えていってるようなんですけども、私行った時は明智光秀とおこまさんと東庵先生の 3種類から選べて、その 顔が自分の顔になるという。
おこまさんもあったんですか。
おこまさんもありますし、
私も行ってみたいですね。
で、背景も入れ替えができますんで、
はい
はい、で、まあ、それを出来上がったものを自分のスマートフォンで撮影して、
うわ、面白いですね、はい、じゃあもう体験コーナー、まあ、デジタルの、ね、最新のそういう体験コーナーもあるということですよ ね。
そうですね。あとは衣装展示とか、あとその 裏話とかが、はい、たくさん、まあ、映像とかパネルで、説明されてて、あとはですね、その各いろいろ場所に、大河ドラマ館あるんですけども、
はい、
その、まあ、それぞれの大河ドラマ館に向けての、まあ、出演者のメッセージというか挨拶みたいなのがあって、
はい、
行った時の亀岡のでの、メッセージは吉田鋼太郎さんが松永久秀の、はい、役の衣装で映像で出てこられて、
はい、
京都大河ドラマ館へようこそという、
おいいですね、
はい、まあ、それも場所によって変わりますし、また時期によって変わるようなことも見ましたんで、
あ、じゃあいつ行ってもまた違うものも楽しめる、は
い、
ような感じですよね。
思いますんで、
あ、なるほど。ちょっとこの今休止中に行くとね、よりまたキリンが来るを、
そうです ね、
はい、知っていただけて、
まあ、なかなかの運営とか、はい、大変だとは思うんですけど、今バスツアーとか多分どこもキャンセルになってると思うんで、はい、まあ、逆にその見に行く側からすればゆっくりと見られるようには
そうかもしれないですね、
はい、なってますんで、はい、またまあもう少し収束するとまた人も多くなってくるのかなというふうに思います、
は
い、
ぜひね、こちらの、亀岡の京都大河ドラマ館の方もね、行っていただけたらと思います。さあ、お送りしてまいりました FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組名林館歴史ラジオ細川雄斎編、そろそろお別れの時間となりました。この番組の進行は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎でした。
それではまた来週、さようなら。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りいたしました。